世の中全部種にしよう。
種ラジ。
どうも岩崎です。
祝。
な休み明け元気でよかったです。池田です。
世の中全部種にしよう種ラジ。今週もよろしくお願いします。
お願いします。さあ皆さんお元気でしょうかね。
祝って祝ってなんですか祝ってなんですか。
やっぱいやね長期休暇の後。っていうのは人間ちょっとね、はいはい、心が不安定になりがちなんですよ。
ああ5月病というねよくありますよね。
そうそうそう。だから、はい、まあ無理しなくてもいいよっていうのもありますし、
うん、
落ち着いて、うん、いかんでっていうこともあってですね。こっちも
ユリアンレトリーバー、ね、
こっちも揺れてるぞっていうそういう思いも込めて。
ユレアンレトリーバーですかね。
さあということで
寂しいな。
どうですか岩崎さん、連休とかなんかそういうね、はい、ありましたけど、
はいはいはい、
思いがあればなければないで、
まあでも10連休ってやっぱ当たりますよね。
もうでも多分今後給食とかしない限り10連休ってなかなかないと思いますけどね。
うん、だから多分5連休でも結構あっという間で、3連休でも2連休はいつもですけど、でもなんかあっという間だなと思うから、なんか休日ってあっという間だなんだなっていう感じはしますよね、うん、
長かろうが短かろうが、
うん、だからあんまりこう休日に期待するのもなんか違うのかもしれないな
って。なんですか休日に期待するって
休日に何かできるとか何かしようとかって思うよりは、はい、なんかその場その場に合わせて動いていった方がいいというか、
はい、
ドゥーイングよりビーイングというか、いつも通りいればいいじゃないっていう感じを、
ね、ちょっと何言ってるかわからないですけども、まあ元気でよかったです。うん、ということで、はい、種ラジのニュース、種ニュース参りましょう。
はい、行きましょう。
はい、まず4月30日ですね、スウェーデンの音楽ストリーミングサービス、Spotify、有料サブスク人数が1億人強超ということで、好調、増収だが赤字に戻るというニュースがありました。
儲かってないんですね。やっぱいろいろ投資してるからなんですかね。
まあね、こう会員数をまず増やしていこうということなんでしょうが、岩崎さんお使いですか？うん、
使ってます。
いかがですか？なんかサービス新しくなってるとか。
新しくなってる感じはしませんけど、やっぱプレイリストとか、あと検索した時に出てくるその、うん、なんか項目とかがちょいちょい変わっていて、うんうん、僕的にはまあ毎回大体同じようなプレイリストとかしか聞かないんで使いにくくはなってるんですけどね。
うんうんうん、
でもいろいろと要素を加えようとしてるんだろうなとか、スポンサード入れようとしてんだろうなっていうのは感じるぐらいですかね。
岩崎さんは有料で使ってるんですよね。
有料ですね。だから広告も入らないし、オフラインでも聞けるようなやつって感じですね。
なるほどね。まあね、じわじわとストリーミングサービスがみんなの会話に入ってきてるんだなと思いますが、ちょっと話少しだけ変わりますけど、うん、
はいはい、
なんかね、子供が、
うん、
まあ、ちっちゃい子ですよ。ちっちゃい子が初めて音楽聴くときに、
はい、
何で聴けばいいのかとか、
うんうん、
あと、まあ、こちとらまだちょっと CD 世代なんで、
うんうん、
俺のね、好きなビートルズのアルバム聴いてほしいんだとか、ちょっと思ったりするじゃないですか。子供がもしいたとしたらさ。
はい、全部 Apple Music ありますからね。はい。
そう、いや、で、その時にどうやって聴かせるのかっていうことが、まあ、前なんか記事とかになってて、
はい、うんうんうん、
で、なんか、つまりさ、アルバムを聴かせるっていう概念がさ、
はい、
そのサブスクにはないじゃないですか。
まあまあ、一応アルバム単位にはなってるけど、プレイリストとかではバランバランになってるってことですね。
そうそうそう、聞きづらいし、あと、まあ、もっと言うと、その、
はい、
私が聞く分にはいいけど、子供に聞かせるときにそのファミリーアカウントなのかとかさ、
うんうん、
なんかその子供に単体で買い与えるっていうふうなことがちょっと難しいじゃないですか。
子供ってそれ何歳ぐらいを想定してます？
まあまあ、いや、まあ、10歳未満とかでもいいですけど。
あ、10歳、まあまあ、3歳未満とかだったら全然普通に自分のスマホとかから流してそれ聞かせればいいじゃないかなと思ってたんですけど、
うん、
自分でも携帯を持ってる年代ってことですか？
いや、だから例えば自分がさ、初めて CD 買った時みたいなことを思い出すとするじゃない、はい、
うんうんうん、
そうすると、はいはい、まあもちろんね、その膨大なところから聞きゃいいだろうっていう大人的な発想もありますけど、
うん、
いや初めて買った CD こうだったなとかいう、そういうこともあったりするじゃないですか、思い出としてはね、
はいはい、
で、うん、それが正しいとは言わないんだけど、
うん、
これだから子供はまあちょっとまた考えることあるなと思うんですけど、これ年寄りとかもちょっと思ったんですよ、う もうおじいちゃんとかおばあちゃんとかで、
うん、
まあつまり CD とかすら経由してないみたいな人たちがいてさ、
はいはいはい、
でそういう人たちにあの時の懐かしい音楽聴いてほしいなとかと思った時にさ、
はい、
じゃあ北島三郎どうやって聴かせようかみたいな話になってさ、
はい、
まあ、
CD 聴け
だから CD でまず聴けないから CD がだからカセットテープになるなとかさ、
ああそういうことですね。
だけどカセットテープももうほとんど売ってなくて、
はい、
で音源もなかなか見つかんないとしたらさ、もう どうやって聴かせりゃいいのかなってちょっと悩んだりしてです、
ね、ああもうなんかそのおじいちゃんおばあちゃんが持ってたやつは捨てられたっていう前提に立ってます今。
まあまあ買い直しはいいんだけど、もうおばあちゃんとかだともう本当ボタンポチで聴けるものがあればいいじゃない。
はい、ああ
だからどだからその YouTube とかそのNetflixとか、はい、あ Spotify とかはすごい便利なんだけど、なんかさ、はい、もう本当にこの曲だけ聴きたいみたいな時に、
うん、
なんかこうインターフェースも難しいし、あのリテラシーが高くないと聴けなかったりするじゃない。
結構 Apple Music 簡単ですけどね。
まあかん、まあ、だから程度よね。その本当に、まあ、難しいねこれね。岩崎さんは簡単だと思いますよ。
あの検索窓に多分北島三郎って入
れて、まずそれが無理じゃん
自分、
まず
マジっすか。
いやそりゃそうでしょう。
え
だからそれを岩崎さんのイメージしてる人たちがやっぱその、はい、IT リテラシーがもう超、はい、初心レベルだけどやっぱある人の前提じゃない。
はいはい、
うん、だから本当に子供たちだって本当音声、検索とかが最近増えてるっていう人もいるし、
音声検索、
いや音声で入力するってこと。
ああいや、うん、音声
そう、はいはい、でおじいちゃんおばあちゃんになったらもうそれすらもできないみたいなこともあるんですけど、もちろんそういう人たちばっかだとは言わないんだけど、うん、簡単に音楽聴く方法っていうのはだんだんなんかなくなってきてるのかなってちょっとおじさん的には思ったっていうね。
なんかでもそのおじいちゃんおばあちゃんたちは普通にカセットデッキも CD デッキも持ってるような気はしますけどね。
まあ、持ってたらね、持ってたらずっとそのやり方でね聴ければいいんでしょうけど、ね、
なんか世代によってやっぱ聴き方って変わってくるんで、どんどんどんどん上に行けば行くぞ。だから多分今やってみたいなサブスクリプションみたいなのが古くなることもあるし、ちょっと僕たちより僕よりちょっと上の世代だった MD とかも、うん、もうなくなってるけど、その多分使ってる人は使ってるんじゃないですかね。でその多分デジタル慣れしてないのって40歳以上じゃないですか、50歳以上かくらいになってくると思うんで、だんだんだんだんまあ世代が変わっていくに従ってそういうそれに合わせた感じにはなるんじゃないかなとは思いますけどね。
まあね、あのまあ
でも今知ってます、うん、カセットが人気あるんですよ。カセットとレコードが、
うん、まあまあねそれは知ってますけどね。その
新譜をカセットだけで出すとか、まあ、レコードをは、うん、あのねであえて作って出すとか、
まあまあ趣味的なねことはね全然ありえると思うんですけどね、うん、ちょっと音楽を、
はい、
あの何レンジを定めず誰でもアクセスできるものとして、うん、なんかハードウェア的にもこう存在してるといいなということをちょっと感想として思いました、うんうんうん、失礼しました。じゃあ次行きましょう。5月1日です、Facebook がサイト機能を刷新でですね、はい、恋愛機能などを追加するということが、う
ん、また余計なことをしますね。何ですかこれは。
すごい量ね、
まあ、何がこう
なんかね、この人は恋愛的に興味があるっていうなんかフォルダに入れられるのタグみたいなのつけられる。でもその相手には伝わらないらしいんだけど、
その誰かに対する恋心を Facebook が理解してそれをなんか、うん、ああ出会い系サイト
だろうって言ってた。手帳にね、手帳に岩崎さんラブ 80% みたいな、そういう書くみたいな感じ
うお
でもそれいるとは思うよ。そういう人はもともと別に岩崎はハート80で、
それをフェイスブックに情報として握られるってことでしょ。これ本当クソみたいな機能しか使わないねえな。
でもそういうことをすることによって恋愛が促進されるっていうことも
余計なせいだよ。
わかんないですけどね。まあなんか最近ね、あのフェイスブックあのいろいろこうもうちょっと、コミュニティ小さいものにね特化していこうとかね、
グループ機能とかは結構、
うん、ありますけども、まあでもこういうことが僕らの生活に影響を与えるってことも僕はあると思いますよ。だって LINE の既読とかね、既読無視みたいな言葉が一つの何でか概念になっちゃったわけだから、
もうだからそれで被害を被る人が出てくる以上、なんか僕ツイッターでも書きましたけど、なんかその時代に合わせるとか、うん、そのマーケティング的な観点でこれがいいって言うんじゃなくって、自分自身、うん、この場合だったらマーク・ザッカーバーグが良いと思ってる社会に向けて機能追加してくれようと思うんですよね。これどう考えても出会い系ビジネスを始めようとしてるとしか思えない
ですよね。まあ、元々そういうね、いい人を卒業アルバムをベースにするとかそういうこともあったって話をね、
根本の思想がそこなのか、うん、
まあまあでも僕らがいくらそういうことを言っても世の中がそうなっちゃうと、うん、そっちに合わさなきゃいけないことも出てきちゃいますから、だから思想的には戦っていきたいなと思ったりもしますけどね。
本当そうです。既読スルーなんて言葉は自分の中にないと思ってバンバン既読スルーしていきましょう。
ちょっと進めましょう。まあ、一方でね、ウィキリークスの創始者に禁錮刑が、出たというニュースもありました。だからインターネット
の。ジュリアン・アサンジの猫が無事だったって話ですよね。
はい。そういう話もあるんですか。はい。で、行きましょう。それなんか重要なネタ？
うん。
はい。
小ネタ。
5月2日木曜日です。原発廃炉。費用の総額は少なくとも6兆7000億円になるというニュースが NHK で出ていました。
うん、そんなかかるんですね、まだまだね。
原発の費用はいくらなのかっていうのは本当にいろんな人たちの見解でね、揺れますけれども、
まあ、今までのあれがないから、はい、例がほぼないから難しいんでしょうね、考えるのも。
なんだかね、まあ、考えることが多すぎちゃうという意味では、まあ、世の中そういうものだとは言えますが、ちょっとね、うん、なんかどうかなという。さあ、そして女性宮家の創設保守層を中心に慎重論議論を見通せずということで、まあ、これちょっと込み入った話なんですが、まあ、岩崎さん解説除いて、はい、これ ご存知ですか、女性天皇女系天皇とか、はい、その辺のことって岩崎さんご理解ありますか？
これそれが違うんですよねって話は、うん、タイムラインで見たんですけど、具体的にはまだこれチェックしなかったですね。
なるほど。まあ、ちょっと解説は割愛しますが、
はい、
なんかその天皇制度っていうのが本当にそういうのを持ってんだなってことを改めて感じますよね、こういう話を聞くと。全然意識しないでずっと、まあお父さんおじいちゃんとかがそういうのが好きなんでしょうぐらいなことを思ってたけど、まあ旗とね世代が変わるとどんどんと迫ってくるというか、
うん、
だからまあ大げさに言うとなんか戦争時代のやつ引きずってんだなみたいな感想もあるかもしれませんし、いやこれこそ日本の何文化なんだっていう人もいるかもしれないし、
うん、
ね、まあこれまあ超簡単に言うと。女性女系天皇っていうのを、まあ、ありにしないと、まあ、天皇制が、まあ、継続できなくなるんじゃないかなっていうのが一つの、まあ、ポイントではあるんですけど、
今の愛子さまの話ってことですか？
愛子さまがなるのはいいんだけど、愛子さまの子供をなれないんだよね。
うん、
うん、まあまあだけど、なんかこの話にね入り込むのって非常にこう不思議な感覚がありますよね。
なんかそもそもこうちょっとしたファンタジーみたいな設定の中でやってるところにリアルが入り込んでくると難しいですよね。
そうね、日本はだからそういうことを、まあ、まあいろんなね側室とかいろんなシステムを用いながらではあるんですけれど継続してきたってことですよね。
うん、
ね、だって大正天皇もそうらしいよね。なんかね、そう思うとなんかええと思っちゃう、うん、ね。さあ次行きましょう。5月3日です。ジャニーズショップ公式オンラインストアが5月6日にオープンするそうです。もうしたんですね、
うん、
はい。さあそしてもう一つ、映画ソニック・ザ・ムービーのデザイン変更へ制作側が折れるというね見出しが出ています。
すごいですよね、変えれるんだってそんな簡単に
ね。え、まあソニック・ザ・ヘッジホッグというセガのゲームがありまして、これ岩崎さんってご存知ですか？
わかんないです。
ああ、そうなんだ。もうじゃあいいなこの話はね。ソニック・ザ・ヘッジホッグっていう、まあソニックっていうねゲームキャラクター、ハリネズミのキャラクターがいて、まあ、そのキャラクターが当時、はい、まあ、メガドライブというゲーム機で出たんですけど、
はい、
で、まあ、まさにそのスーパーマリオ対ソニック、まあ、これは任天堂対セガっていう風な構図の、まあ、キャラクター化ってことなんですけど、 まあ、ソニックはだからもうスーパーマリオと双璧をなす人気になったと、一応そういう話らしいんですよ。で、まあ、あの今でもソニックのゲームはずっと出てて、で最近だと任天堂のスーパーマリオグループとソニックグループでオリンピックのゲームなんかが出たりして、
うんうんうん、
で今でも割と愛されてるキャラクターではあるんですが、
うんうん、
という話ではあります、
は
い。まあ、でもね、なんかその、まあ、特にあれだね、ハリウッドが日本のキャラクターものを映像化した時のびっくり感っていうのが、うん、まあ、ドラゴンボールみたいなもんですけど、
うんうん、実写にしちゃうとね。でもピカチュウ僕まだ見れてないですけど、すごい成功だったらしいんで、
まあまあいろいろ賛否あるみたいですけどね、
うん、あ、まあ話としてはね、キャラクターは可愛い可愛いってみんな言ってましたけどね、うん、
まあ、僕もあの一応セガ派としてはソニックがもうちょっといい感じになるといいなというのを思いますけど、
ね、セガ派だったんですね。
セガ派だったんですよね。5月4日です、民間ロケットモモの打ち上げが成功しました。
ホリエモン、
はい、
ようやく打ち上がったってことですね。宇宙まで到達したって話ですよね。
そうですね、はい、うん、まあ、民間でねこういうことが成功するってことは面白いことだなと思いますね。さあ、そしてちなみになんですけど、あのさよならアローン会っていう NHK で番組がやってて、
やったみたいですね。
これ再保存もあるみたいですけど、あの岩崎さんよかったらちょっと見てみてください。
何が良かったです？
まあ要はその独身お笑い芸人が4人出てきて、はい、まあ、トークしてるんですけど、はい、独身はきついわ、はい、結婚したいわ、だけどなかなかそうもいかへんわこれからどうすんねん、はい、みたいな話をずっとしてるんですけど、
これからどうすんねんに何か明確な答えはありました？
いやいや、ないよないよ、それはなかなかないんですけど。
これはどうして見るんですか？
いやいや、つまりさ、あのこれね、女性も、
はい、
まあ、逃げ恥みたいにしていろんな呪いかけられてみたいな言葉がよく聞かれますけど、はいはい、男性だってやっぱそういうことがあるんだなってことを、なんか、うんうん、当事者たちは直接言わないけど、客観的にそういうふうに見えてくる、うん、立ち上がってくるわけですよ。だけど男性ってやっぱそういうこと語らないじゃないですか。語れないし、
はいはいはい、
そうで、もちろんお笑い芸人だから特別な存在だっていうことはあるんですけど、なんか彼らを通じて、うん、あの、うん、男性が何に縛られているのかとか、
うんうん、
いうことをなんかそう俯瞰して見れるので、これ皆さんどういうふうに見たのかなっていうのはちょっと興味はあるんですけど、
う
ん、
これさよならっていうのは一人ぼっちの生活さよならっていうわけではなく、アローン会というものを自体を
アローン会っていうのを作ってるのね。
あ、もう普段から活用どうされてるんですね。
まあ活用っていうか飲んだりとかしてるっていうことだと思うんですけど。
そういうことなんだ。
で、はい、まあ、あの、いや、なんか、恋人ができたらちゃんと報告しろよとかね、なんかそういうことを決めるらしいんだけど、はい、
それの解散式だったってこと
ですね。解散したいなっていうことであって、またやるかもしれないんですけど、
いや、なんかその根底には一人で生活するのって嫌やんみたいなのが根底にあるものだったらば、うん、むしろ害悪だなと思ったんですよ僕は。
いや、だからそういうさ、はい、分かるよ、あの、なんていうの、イエスかノーかの話で言ったらこれについてどうだっていうオピニオンは言えると思うんですけど、うん、人間って別にそのどっちを正解として生きてるわけでもないし、うん、こっちが正しそうだなと思っててもそっちに行けないこともあるじゃないですか、
うんうんうん、
だからこれはこのこういう番組って実は結構難しいと思うんです、
うん、
つまり、独身は嫌だと、女と結婚して、うん、立派な 社会の人になりたいなっていうことを標榜することってすごい難しいと思う今時、
うんうん
うん、だけどあえてこの番組をやったってことは、その辺をなかなか口に出せない男性の気持ちとかもあるし、うん、でもやっぱり素直に結婚したいという気持ちもそこにはあるんだろうなとかっていう、なんか両側がせめぎ合ってる感じがして、あの、これは面白いなと思ったんだよね。
なんかでもこの辺、今回は今田さんは出たんですか？
いや、今田さんでしょ、岡村さんで、
特に今田さん出てるとすると、今田さん毎回言ってますよそれ同じことしか言ってないじゃんっていうぐらい、その、うん、俺寂しいんやわ寂しいんやわってずっと言ってますよそれ。
うん、いや、だからあの、うん、だからバラエティ番組でいう枠組みとはちょっと一味違うんじゃないかなというふうに思いましたけどね、はい、はい、まあ、ちょっとそういう投げかける番組だったなと思いました。
うん、
さあ5月5日です。参院選250人超、出馬へということで、
多い、
はい、まあちょっとね、なんでしょうか、 そして
参院選なんか、
はい、次は参院選ですね。で、今和の清志郎ロックンロールショーに宮本浩二の、矢野明子、木村拓哉が登場ということだそう
です、ね。木村拓哉が来たらしいですね。一曲だけサプライズで。
はい。そして5月6日です。100万種が絶滅危機、生物多様性の報告書が出ています。そして、アベンジャーズ、興行収入がタイタニックを抜き、歴代2位になったということだそうです。
世界興行ね。
はい。ロバート・ダウニー・ジュニアがオスカー期待というね、そういう声
もあります。ああ、なるほどね。そっかそっか、そういうのあるか。
はい。そんな1週間でございましたが、岩崎さん、いかがでしょうか。
アベンジャーズ見たそうですね、池田さん。
はい、見ました。
どうでしたか。てか、池田さん、どこら辺まで見てるんですか、アベンジャーズは、シリーズとして。
結構頑張りましたよ。僕、多分ね。キャプテン・マーベル以外全部見てんじゃ
ん。あ、本当ですか。
うん、あとあの
ブラックパンサーとかも最近の
ブラックパンサー見てますし、あのハルクを見てないかな。
インクレディブルハルク、
はい、すいません、そこだけちょっと見れてないですけど、
それはもう見なくてもいいかもしれないですけど他のシリーズね、いくらでも出てくるんで、うん、あ、本当ですか。どうでしたか、じゃあエンドゲーム。
いやいやいや、あのね、僕はあのや
っぱもうネタバレしていいらしいですよ。昨日からネタバレ OK だって。
あ、そうなんですか。
5月6日月曜日からあのスパイダーマンの新作の、ね、予告編が出て、そこで壮大にネタバレしてるんで、
うんうんうん、
はい、もう OK みたいです。
僕はちょっと違う視点だと思うんですけど、やっぱ仮面ライダーとかウルトラマンとかをまだ、はい、ちょっとしつこく応援してる立場としては、
はい、
あの何が違うのかなっていうのをすごくこう考えさせられましたよね。今でも仮面ライダーもなんかそのも
う
総出演みたいな感じのイベントをねよくやってるんですけど、
はい、
なかなかあのなんていうかな、大人が納得できるような物語を作れないっていうか、
うんうんうん、
でもちろんねアベンジャーズだってよくよく見れば、はい、なんでそうなってんのっていうツッコミ結構あるとは思うんですよ。
世界観ですね。そうですね。
そうそう。だって、もう何、全宇宙の神みたいなのが地球にずっといるとか、あの、なんかよくわかんないこといっぱい起こってるとは思うんですけど。
まあまあ、そうですね。出落ちみたいな、ね、う
ん。でも、なんか、まあ、ちょっと一応見れるっていうのもあるし、
はい。
で、もちろん、そのね、その、10年やってた映画シリーズが一旦終わるっていう、なかなかそういう凄まじさもあるんだけれど、
はい。
なんで、これを日本が真似する必要はないけど、こういう風ななんかクオリティ感とか、うん、はい、まあ、パワーもあるけどな、なんか相手を納得させるようなシリーズが作れたら、
うん、
いいのに、やっぱり日本っていうのはその、そう、自分たちの予算感でやれる、あわあわとした、あの、個人的な物語を、作るべきなのかなとか、うん、まあ、なんかちょっとそういうこと思いましたけど、
僕なんか日本でアベンジャーズやるんだったら、うん、ジャンプフォースの気がしてるんですよね。
ジャンプフォースゲームやりました
僕ゲームはやってないんですけど、あのワンピースのキャラクターとかジョジョのキャラクターとか北斗の拳のキャラクターとか、うん、あのああいうものが一堂に会している世界観みたいなものの表現っていうのが実はヒントになってくるんじゃないかなと思って
ます。まあでもね、ちょっとこれ以上入り込むと怖いんでやりませんけど、うん、たまたま立ち読みでアベンジャーズのコミックを読んでたんですよ。
おお、アメコミ、はい、はい、
でそれはね、アベンジャーズディスアッセンブルっていうコミックで、
はいはいはいはい、
要するにアベンジャーズがまあ一旦崩壊しちゃう、本当に崩壊しちゃうって話なんですよ。
うんうんうんうん、うん、
でまあちょっとあんまりよくわかんないわけ、あの出てる人たちもあと小回りとかも独特だから。
まあ、今のマーベル・シネマティック・ユニバース以外がめちゃくちゃいますからね、キャラクターね。
でもやっぱね、うん、彼らの中でやっぱいろんな試行錯誤の中でさ、はい、そのやっぱ同じ世界に彼らがいるっていう状況とか、うん、まあ、やっぱり一生懸命作ってんだよね。
なるほどね。わざわざ加えてる感じがすると
。そうそう。でちゃんと現実の社会の中に彼らがいるって設定だから、うんうん、そういうことをまあめちゃくちゃコミックスの中で苦労してるから、
やっぱ
その日本人がやっぱ僕らにもありますよって言うけど、やっぱそれちょっと軽いっていうか、
うん、まあ、
ものすごくコミックスの中でどうやったらそのクロスオーバーできるかとか、うん、あのいわゆる現実の社会の社会問題をどう取り上げつつもちょっと笑いを込めてみたいな、そういうそのマーベル独特の手法ってのは実は映画にその結構結晶化してるけど、その手前にめちゃくちゃ苦労してて、
うんうん
う
ん、
っていう素地があるからこそできてることなのかなというふうに改めて思って、やっぱそう簡単にはいかねえなっていうふうにちょっと僕はそれ見て改めて思いましたけどね。
結構僕ねいいとこ行ってると思ってるのは僕のヒーローアカデミアです。
まあそうね、もうダイレクトにそういう世界観ではあるからね、うん、あれはね、
ああいうキャラクター、 あの世界観も結構も現実のもの、現実で起きた事件とかをちょっと影響として見せたりとかはしてたりはするので、うん、そこら辺のだからね、あの前のそのワンピースとかハンターハンターとかだとちょっとねそこら辺難しさはあると思いつつとか、あとあれですもんね、それこそマーベルって基本的には今回の MCU については2人しか確か作家がいないんですよね。
うーん、
そう、元々の原作は、
はい、
違いましたっけ、
どうだろうちょっとわかんない、
確かが作った世界を生かしてるみたいな話があったりするんで、そうなってくるとやはり手塚治虫先生が出てくるのかなとかってね思っちゃったりしますけどね。
まあでも3時間っていうことはあるけど、その、うん、あんだけの要素を整理したっていう、はい、その凄さもあるんだけど、やっぱ、うんうん、なんていうのかな、誰か主人公を明確に立ててとかそういうことじゃなくて、やっぱこういろんな、うん、見せ所をいっぱい作れるっていうあたりが、だからちょっと古いけど、うん、昔のそのヤクザもの、東映ヤクザものみたいな、はいはいはい、なんかそんな感じすら俺はするっていうか、なんかまとめ方がある種まとまってないところも含めて、なんかどでかく風呂敷広げてる感じとかが、
うん、
ああいうの見たいなっていうふうに思うよね。みんな主役になっちゃうっていうか、
特に今回ね離脱する方々、そのマーベルスタジオとの契約が切れる方々へのこう感謝を込めてっていう出番は結構目立ってましたよね。逆にブラックパンサーとかそんな目立たなかったですもんね。ガンディアンズのあのクリス・プラットのキャラとか。
そうだね、まあ、う
ん、あとマイキー・ソーとか、うん、あのアイアンマンとか、うん、キャプテンアメリカとかそこら辺を結構フォーカス当ててる気がした中で、インクレディブルハルクは確かにあんまりフォーカス当たってなかった気がするけど、どうなるんですかねこれからね。
いや続編が期待されますよね。
マーク・ラファローもうこれで切れるんじゃなかったかなとかいろいろ考えちゃいましたけど、
まあ、アルコ&ピーズラジオファンとしてはファルコンの活躍が非常に気になりますので、はい、ぜひ見ていただきたいですね。
いやあれだってもうこれからスタートするっていうことでしょあれって。
いやまあわかんないけど、とにかくもう出てきた瞬間からも興奮が止まらないというですね。
なんかちなみにあれらしいですけど、ちょっとツイッター情報ですけど、はい、そのスパイダーマンの最新シリーズの、はい、ピーターがかけてるメガネに注目だそうです。
はい、わかりました。
あのメガネが誰のメガネだったのか、
うん、まあそういうね、そういうやつもあるよね、はい、うん、さあ、 あとは荻上チキさんのね番組でも聞いていただきましょうということで、はい、
今回の放課後ポッドキャストもありますからね、
はい、はい、ここまでということでちょっと長くなりました、はい、すいませんでした、うん、ということで終わりです。種ラジの種ニュースは以上、お相手は池田と
岩崎でした。
種ラジまた。